これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
農耕地の土壌環境というテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学農学生命科学部地域環境工学科の遠藤明先生です。
こんばんは、遠藤明です。
そして今週のアシスタントは桜庭志保さんです。
皆さんこんばんは、桜庭志保です。
さて先生、今日は農耕地の土壌環境、もろその畑の土のお話ということですね。
はい、そうですね。
はい、先生が、ご専門にしているその土壌環境というのは端的に言ってどういうことなんですか？
そうですね、主に、水田とか、畑、これらの農耕地から、地下に流出する、浸透流出する、窒素成分、それから、カリとかリン酸といった、肥料成分、こういった物質の動きになります。
ということは畑に撒いた肥料が一体どこへ行くんだと、ちょっとそのままじゃないでしょうけども、そんな興味もあるわけですね。
はい、そうですね。
ちなみに先生、私も農業素人なんですけど、肥料の、一番大事な成分というのは3つぐらいあるんでしたっけ？
そうですね、3大要素としては、窒素、それからリンで、最後にカリウムですね。この3つになります。
これは植物にとってなくてはならない栄養素ということですね。
はい。
ちなみに先生、全く素人なんで、窒素っていうのは確か窒素ガスだと思ったんですけど、窒素ガスを吹きかけるわけじゃないですよね？
そうですね、窒素ガスを吹きかけるのではなくてですね、例えば肥料の中に含まれているアンモニウムであるとか硝酸の中の窒素を植物が使う形になります。
ちなみに窒素を含んでる硝酸っていうのは、窒素とあれは何でしたっけ、酸素とくっついた形ですか？
そうですね、窒素とそれから、酸素の原子が3つくっついたものになります。ただ、水に溶けていることを考えますので、イオンの状態になります。で、硝酸の場合はこれは一価の陰イオン、マイナスですね。になります。
最近流行りのマイナスイオンですかね？
そうですね、
はい。この他、アンモニウムでしたっけか、
はい、
これは窒素と何の形なんですか？
これはですね、アンモニウムイオンとして、土の間隙の中にある水の中に含まれていますので、NH4 という形になります。 H というのは水素ですね。
水素、はい、
なので、窒素の N に水素が4つくっついた形になります。これは一価の陽イオンですね。
さっきのはマイナス4でしたけど、今回はプラス4と、
はい、
いうことですね、
はい。
別にプラス4の方がマイナス4より悪いということではないですね。
そうですね、そういうわけではありませんね。
はい、これはそうしますと、植物にとって、水に溶けた形で吸収しなければいけないと。
はい、そうですね。
土の中に、その土の粒々の中に入ってても植物としては吸い取れないということですね。
はい、そうです。
この窒素、窒素、カリウムとあとリンでしたっけか、
はい、
この中で先生は特に窒素の動きを研究していらっしゃると。
はい、そうです。
窒素っていうのは、
肥料としてあげる場合はその窒素肥料というんですか、
はい、
これは化学肥料とか自然の中の肥料とかいろいろ形があると思うんですけど、
はい、
例えば、化学肥料ではどういう形で出てるんですか。
そうですね、化学肥料でいうと、うん、硫酸アンモニウムの形であるとか、
はい、
それとか、硝酸アンモニウムの形で与えることになると思います、
うんうん、さっき硝酸イオンとアンモニウムイオンっていうのがありましたけど、
はい、
この両方くっつけた形でも製品になってるわけですか。
あ、なっております。
このアンモニウムイオンと硝酸イオンの違いっていうのはどういうことなんですか。あ、違いって、まあ、もちろんものは違うんですけど、例えばその植物にとってアンモニウムイオンの方がいいとか硝酸イオンの方がいいとかっていうのはある好みがあるんですか。
あ、そうですね、まあ、確かに植物の種類によって、好みがあります。例えば、お茶なんかですと、はい、
うん、
アンモニウムイオンを選択的に吸収します。
で、硝酸イオンの方はどういうもの。
あ、硝酸イオンの方はですね、うん、作物の種類によって全く違うんですけど、うん、
はい、
まあ、一般的な、まあ、作物は結構硝酸を吸う傾向にあります。
あ、なるほど。そうすると硝酸アンモニウムという肥料だと硝酸の部分がどんどん減っちゃうわけですね。
そうですね、
うん、
はい、ただ硝酸の部分どんどん減ってしまうんですけれども、うん、土壌の中では、硝酸活性作用という微生物の反応を伴った作用が起きておりますので、
はい、
そうするとアンモニウムが硝酸の形に変化するんですね、
うん、アンモニウムを食べて硝酸にするような微生物がいると。
そうですね、はい、
そうするとアンモニウムがどんどん減って硝酸イオンがどんどん増えていくと、
はい、
そうしますと例えば、果樹なんかで、硝酸イオンがどんどん減るにもかかわらず、あ、吸い取るにもかかわらずアンモニウムが硝酸に変わってそんなに硝酸は減っていかないと。
そうですね、はい、
実際にその畑にですね、まくのは化学肥料とそれからあと堆肥とかってのあると思うんですが、
はい、
堆肥も窒素の成分があるんですか。
はい、そうですね、中にかなり含まれているんですけれども、化学肥料と違いましてですね、まあ、じわじわじわじわ、効いてくるような形になります。
となりますと、例えばその農家の好みといいますか、やり方によってその堆肥を使ったり化学肥料を使ったりというのはあるわけですね。
そうですね、うん、はい、
さてその化学肥料を結構今まで使ってきてると思うんですけれど、窒素肥料の中にカリウムとかリンとかっていうのは入ってないものなんですか。
あ、窒素肥料の中には、
うん、
入っていませんね。
あ、ということはそれぞれに、はい、窒素に特徴的あるいはリン酸に特徴的な肥料がそれぞれ商品化されていると。
はい、
実際肥料は結構まかれると思うんですけど、今までかなりまいてきた分は全部作物に吸い取られているんでしょうか。
実際のところですね、作物にはすべて吸収されていません、
うん、
でこれは私がですね、2008年ぐらいにまだ農林水産省の研究所で仕事をいただいていた時にですね、研究してきたことなのですけれども、
はい、
計算でしてみますとですね、窒素肥料の、施肥した窒素肥料の 70% から 90% が、
うん、
植物に吸われることなく、
うん、
地下に浸透流出していく結果が分かっています。
ということは撒いた肥料の最悪1割ぐらいしか作物になってないと。
はい、
その残った窒素肥料の成分というのは浸透するってどこまでいっちゃうんですか。
そうですね、これは、地下深くのですね、地下水というところなのですけれども、そうですね、深さとしては、50センチから、深さ2メーターぐらいのところになります。
うん、そこにある地下水の、まあ、溜まり場といいますか、そこ地下溜まってるわけじゃなくて流れてはいるんですか、動いてるんですか。
地下水は絶えず 動いています、うん、まあ、場所にもよるのですけれども、だいたい1年間で1メーター水平方向に移動しています、
うん、あ、それは1年間に1メーターということはほとんど見た目わかんないぐらい、
え、全くわかりません、
うん、それでも測ってみると動いている、
はい、
これは低い方に動いていくってことですか。
そうですね。
でその地下水に窒素肥料が、到達しました。そうするとその地下水の中に溶けるわけですね、
はい、
溶けた結果はどうなりますか。ひょっとして地下水、例えば硝酸イオンの、肥料がどんどん地下に行って、で地下水の中に混じるとなると、その水はいいんですか悪いんですか。
そうですね、これはよろしくないですね。
よろしくない、例えばその他の植物には悪さはしない、
はい、
けどもそんな深いところには植物の根っこが行ってないと、
そうですね。ただ、うん、新根性のですね、まあ、麦類なんかですとやっぱり1メーター2メーターまで根っこを張って、まあ、地下まで根が伸びますので。
あ、そうなんですか。
なので、まあ、そういった作物にとっては良いかと思います、
うん、
で私が先ほどこれよろしくないですよと申し上げた理由としてはですね、うん、例えば地下水を飲料水として、うん、利用している地域について考えますと、うん、硝酸イオン非常に高い地下水を飲んでいますと、うん、体にですね、うん、非常に悪い影響を及ぼしております、
うん、
で実際にそうですね、カナダの例を見てみますと、うん、メトヘモグロビン結晶といってですね、うん、赤ちゃん、
うん、
赤ちゃんがその硝酸態窒素を含んだ、地下水を、うん、まあ、飲むことで、うん、まあ、非常に悪い影響をこう与えているということがあります、
うん、
はい、
この、まあ、1割から2割半ぐらいで、利用されてその残りが地下に浸透していくとなるとですね、結局その植物が利用する範囲の窒素分っていうのは少なくなるわけですね。
そうですね、はい、
これは例えば雨が降って肥料が流れるとかそんな意味合いなんでしょうか。
はい、
でその表面のものはですね流れれば川に入っていきますよね。
はい、
で地下に行ったものは地下水の方に浸透していくと、
はい、
両方じゃあ水系、地下水系と表面の水系とに入り込むということですね。
そうですね、はい、まあ、降った雨というのはですね、まあ、地面を、通って、あ、地面の面をですね、
うん、
こう流れていく、うん、地表流出、
うん、
それから、土壌の中を、浸透していく浸透流出、この2つに分けることができます、
うん、実際にその肥料をですね入れないとやっぱりまずいもんなんですか。まずいっていうか作物はよくできないもんなんですかね。
そうですね、
実際にその、例えばですね窒素肥料を100キロ入れて10キロ分ぐらいしか作物にならないとすれば、まあ、地下にも当然染み込んでいくんでしょうけど、ある程度その土の中に残っていれば次の年はまかないでもいいような気にもなるんですけどね、なかなかそういうわけにはいかない。
そうですね、
やっぱり営農指導とかではちゃんと毎年肥料やんなさいよと。
そうですね、やはり各県によってですね、施肥基準というのがありまして、
うん、
例えばこれこれこういった耕種については、
うん、
この時期に何キログラム施肥をしなさいということが、うん、示されております、
はい、指導されてるわけですね、
はい、
うん、どれぐらいまくんですか、例えば窒素肥料なんかの場合。
そうですね、まあ、果樹の場合なんですけれども、うん、まあ、一般的にですね窒素肥料ですと1年間に、うん、150キロから200キログラム程度です、
それはどのぐらいの面積で。
あ、これは失礼、1ヘクタールあたりですね。
1ヘクタールあたり、まあ、古い方だと1丁部というような言い方もありますけど、
そうですね、
はい、1丁部で150キログラム以上、
はい、
結構な量ですね。
結構な量ですね。でこれをあの一度にあの西洋あの肥料をまくのではなくてですね、まあ、大体10月とか11月ぐらいに、あのドカンと大量にまきます。
あ、雪が降る前に。
え、そうですね。で少し、まあ、雪が溶けて今度は春先ですね、4月から5月ぐらいにかけても1回で、梅雨時期から、夏場にかけて何回か施をする、しています。で何回かに分けてこれ肥料をまくことをこれ追肥って呼んでいます。
あ、そういうことは聞いたことあります。
で果樹の場合ですとですね、まあ、収穫した後ですね、まあ、収穫物これ取れますので、まあ、収穫物に感謝してですね、どうもありがとうございましたという意味込めて礼費、お礼の礼ですね、礼費を巻きます。はい、まあ、そういったサイクルで施肥を行って作物を生産していっています。
じゃあ、まあ、肥料を巻く時もその農家の方の土に対する思いが入ってるということです ね、はい、肥料だけじゃないということでね、
はい、
実際その土によってもですね、もちろんその肥料の効果っていうのは変わると思うんですけど、どうなんでしょう、あの肥料をまいた分だけやっぱり作物にはちゃんと実りがあるものなんですか、土によっても。
そうですね、まあ、多くの、まあ、土壌についてはそういったことは言えるのですけれども、例えば、砂が多い、いわゆる、あの砂質土壌についてはですね、まあ、そんなに大量に、肥料をあげても、なかなか育たないことが言われてます。やはり、まあ、砂がほとんどの土というのは、まあ、肥料を、あげてもその肥料成分がのほとんどが作物が成分を吸う前に、全て下方へと浸透していってしまってるんですね。
砂が水を吸い込むようにというやつですね。
そうですね。はい、
例えばですね、県南地方に行くと、例えば三沢とか上北あたりに行くとですね、非常に黒くて、実りの良さそうな土が、広がってて、長芋とか人参とかよく作ってるのを見かけるんですけど、 ああいう土はやっぱりいい土なんですか。
あ、そうですね、まあ、黒っぽい土壌ということですので、おそらく黒木土に、該当する土壌なんじゃないのかなと思っています。
黒木土。
そうです。 黒木の黒というのはあの感じでブラック、黒ですね、
色の黒ですね、はい、
で僕っていうのはこれカタカナあるいはひらがなで僕って書いてます。
はい、
で確かにいい土です。で良いという意味はですね、土壌の物理性を考えた上で非常に良い土と言えます。
はい、物理性というのは水はけとかそういうやつですか。
あ、そうです、おっしゃる通りですね、水はけとか、それから水持ちですね。ですので、透水性が良いのか、あるいは保水性がいいのかというと、まあ、保水性も良いですし、保水性も良い、透水性も保水性も良い。
それはなんかすごい理想的ですけど、先生さっき砂のような土はどんどん水が下に行っちゃって、まあ何でしたっけ、水はけは非常によろしい、でも水はけが良い砂の土は保水性はないですよね、ほとんど。
ありませんね。
なのに黒木土は水はけがいいにもかかわらず保水性もいいんですか。
はい、そうなんです。で実はこの黒木土壌というのはですね、土壌を構成している、空気、間隙と呼んでいますけれども、サイズが大きな間隙もたくさんありますし、小さなサイズの間隙もたくさんあるんです。ですので、大きな間隙について見てみますと、
大きい分だけ隙間も大きいと。
そうですね、隙間も大きいですね、この隙間の中に、まあ、たくさん水が入り込みます。であと小さい間隙の中にも水が入り込むんですけれども、これ間隙のその大きさによってですね、乾燥に強いのか、あるいは湿潤岩に強いのかということが言えると思うんです。例えば そうですね、比較的土壌が乾燥した条件を考えますと、うん、小さな間隙に保水されている水というのはこれ、土壌が非常に乾燥しても水抜けていきません、
うん
うん、小さい間隙に含まれている、水というのはですね、うん、これ非常に保水性がいいんですね。
粘土質の土みたいな感じ。
あ、そうですね、おっしゃる通り粘土質の土に該当します、
はい、うんうん、で反対になるのがあの先ほどおっしゃった砂のような土と、
はい、ええ、
う
ん、そうですね、
うん、なんか矛盾しますね、
はい、
水はけがいいのに保水性がいいっていうの
は、ええ、そうですね、
うん、
はい、
それが黒ボク土の特徴、いい特徴ですね、
ええ、そうなんです、うん、ええ、で一般にこういったあの構造を有する土っていうのは断流構造と呼ばれている土ですね、うん、断流構造の断っていうのは
断地の
断ですね、断地の断ですね、
はい、
で流っていうのはあの粒、粒子の流ですね、
はい
はい、
粒々がいっぱい固まってる状態と。
そうですね、
うん、
その粒々もですね、
うん、
あの大きな粒々もあれば、
うん、
小さな粒々もたくさんあるんです、
うん、はい、
ですので、比較的大きな隙間も多くありますし、
うん、
小さな隙間も多くあるんですね、
うん、それがその相反する特性の、はい、まあ、秘密と。
そうですね、はい、
なかなかいい土ですね。
そうですね、
うちの庭木植木にもぜひという感じがしますがじゃあちょっと長くなりましたんでここで休憩入れましょう。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学農学生命科学部地域環境工学科の遠藤明先生を迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、先ほど の, あの最強の土黒ボク土、
はい、
これもいい土だなと思うんですけど弱点はないんですか、
はい、あ、弱点が実は一つだけあるんですね。
大変だどんな、
あの黒ボク土っていうのは物理性は非常にいいんですけれども、
はい、
化学性の一部ですね、非常に悪い面があるんです、
う
ん、
化学性っていうのはまたどういう、
あ、化学性っていうのは化学性のことなんです。
あ、はい、
でこれはですね、窒素、リン酸、カリのうちですね、
うん、
リン、
うん、
この黒ボク土っていうのはリンをですね、
うん、
あの多く吸収してしまう、そういった特性があるんです。
あ、土に閉じ込めちゃうっていうことですか。
そうなんです。で土にリンを閉じ込めちゃいますので、
うん、
リンが、作物植物に使われることがあまりなくなってしまうんですね。
となると普通にリン酸肥料をまいただけでは植物はリン不足になると。
そうです、おっしゃる通りなんです。ですので、黒ボク土については、たくさんリンを供給してあげないと、
うん、
作物がなかなか育たないということになるんですね。
あ、じゃあ、あの長芋、立派な長芋、かなり大量のリン酸肥料が必要だったということですかね。
そうですね、まあ、うん、あのまあ、作物の種類によってですね、
うんうん、
あのまあ、リンをどれぐらい使うのかっていうのは、まあ、まあ、まちまちですので。
あ、そうか、
ええ、
うん、まあ、実際にそういう土の種類によってはそんな、得意分野不得意分野があって、それに合わせた、肥料の上げ方をしないといけないということなんですね。
そうですね。
ところでですね、その、まあ、土にあげた、まあ、農作物にあげたっていうことは土にあげた肥料なんですけど、その肥料っていうのは先ほど先生のお話です と、表面を流れるのと土の中潜っていくっていうか浸透していくのとあるっていうふうにおっしゃいましたけど、どういう具合に、例えばですね、雨が降ったら速攻で土の中に 雨水に乗って地下に染み込むのか、それともある程度じわじわ行くのかっていうのは分かってるんですか。
ええ、分かっています。で例えばあの先ほど、まあ、話で出てきた黒ボク土なんですけども、
うん、
黒ボク土というのは透水性が非常にいいんですね、
はい、
ええ、ですので、雨が降ると迅速に、うん、下の方に土壌の奥深くに、
うん、
水が降下浸透していきます、
はい
はい、
そうしますと、まあ、保水性はいいとは言いましたけども、 ある程度その雨水の大部分は地下深くに潜っていくと。
そうですね、雨水のほとんどがもう地下深くに潜っていくことになります。
うん、それによって例えば窒素肥料とかリン酸肥料とかも、あ、リン酸はあの土が取っちゃうから他の肥料が肥料成分が地下深くに行っちゃうと、でそれがひょっとすると水系にまた出てくるかもしれない。
そうですね、で、まあ、あの肥料ですね、まあ、例えばアンモニウム肥料、アンモニウムの形で与えるとしたときにですね、まあ、一応アンモニウムで与えると、その次に硝酸化成作用が起こりまして、アンモニウムが硝酸の形に変化してしまいます。
はい、
でここでちょっと、先ほども、言ったようにですね、アンモニウムっていうのはこれ一価の陽イオンですね、プラスの性質を持っています。
はい、
一方硝酸というのは一価の陰イオンですので、
はい、
マイナスの性質を持っているんですね。で土壌の粘土粒子の表面っていうのは、実はマイナス負に帯電してるんですね。
あ、静電気の状態。
そうなんです。はい、でそうすると、NH4 プラスが土壌粘土粒子にこう近づいた時っていうのは、ある程度、NH4 プラスとそれから粘土粒子がくっついた状態になります。
はいはい、そうですね。
したがってアンモニウムイオンっていうのは、なかなか地下深くには浸透していかない傾向にあります。
なるほど、土に止められるっていう形ですね。
そうですね。で一方、硝酸イオンの方はこれマイナスの性質があります。
はい、
で粘土粒子もマイナスの電荷を帯びていますので、そうするとマイナスとマイナス同士がこれ反発し合いますね。
はい、
そうすると硝酸どこに行くのかというと、土壌粘土粒子に吸着されることなく、地下深くに、浸透流出していきます。
あ、土に嫌われて流れてるわけですか。
そうなんです
ね。かわいそうですね。
で、まあ、この硝酸が、地下に浸透していく過程で、作物の根っこによって吸われれば一番いいんですけれども、なかなかそういうわけにもいかなくてですね、この窒素成分、肥料の成分の窒素が作物に吸われることなく、ほとんどの硝酸の成分が地下に浸透していくということが明らかになっています。
はい、どれぐらい深くまで行っちゃうんですか。例えば雨が降った場合とか。
そうですね、例えばですね、これはある黒木土壌の農耕地の例なんですけれども、まあ、一般的にはですね、1年間で1メーター動く、硬化浸透するっていうことが言われています。
結構早いですよね。
かなり早いです。で、私も、以前2年間ぐらいかけて検討したことがあったのですが、やはりだいたいそれぐらい1年間に1メーター程度動くということが計算からでも明らかになってます。
はい、そうしますと、まあ、結果として窒素分が畑の中にはなくなっちゃうということじゃないですか。
そうですね、そうですね、1年間で1メーター動きますので、1年後には、深度1メーター、深さ1メーターまで の硝酸というのはほとんどなくなっているではないかと考えられます。
普通の根っこですと届かないですよね。1メーターですよね。
そうですね、やはり1メーター、まあ、中には新根性の、麦なんかですと、1メーター2メーターぐらいまで伸びますので、深いところの、硝酸を吸収していくと考えられます。
そういう点でも植物によって その窒素肥料の吸い方にも挙動不審なやつが出てくる
ですね。そうですね。
実際にその水の動き、水に沿って肥料が地下深くに行くということなんですけど、当然縦方向の動きもあれば横方の方向の動きもあるわけですね。
そうですね、
地下水位が高いところでは横に動いたり、先ほど先生、年間1メーターぐらいとかっておっしゃいましたけど、そういうふうに横方向に動いていくのもあると。
はい、
そうですね、と根っこが深くても横方向に動かれると手が届かないじゃない、根っこが届かないと。実際その横方向の動きとかですね、縦方向の動き、縦方向は穴掘れば分かりそうな気がしますけど、横方向の動きというのはどうやって分かるんですか。
横方向の動きというのはですね、 やはり、例えば土を掘ってですね、サンプリングといって、土壌の資料を取ってですね、しかも1回取るんじゃなくて、例えば10日経ってからもう1回同じところを掘って、サンプリングをするとか、1ヶ月後にもう1回取って、把握するということをしてですね、刑事的に、その特定の深さの土壌を採取して、物質の移動量を把握する、そういった、観測に基づいた方法があります。ただ非常に労力要しますので、結構大変ですね。1メーターも穴を掘るって私もよくやるんですけども、
しんどいですよね。
本当にしんどいですね。私も7月に夏場の暑い時にですね、学部の附属農場で1メーターまで穴掘ったんですけども、最後穴埋め戻さないといけないんですね。なのでそういったことを考えると大体半日がかりですね。
1本の穴で、
5時間から6時間ぐらいかけて調査してます。
すごいですね。
でちょっと話戻るのですけれども、水平方向の、水移動、物質移動を考える際にはですね、これは2007年ぐらいにちょっと仕事をいただいてやらせていただいたんですけれども、土壌中の水がどのようにしてどのような方向にどれだけ動いているのかということを把握するセンサーを埋設することでですね、把握することができます。
センサーというのはまた随分科学的になって、もちろん科学的なんでしょうけど、どういうセンサーを使ったんですか？
これですね、QPHP センサーと言われているセンサーです。でこのセンサーというのはですね、5本のロッドから構成されているセンサーでですね、
5本足
になります。で、真ん中にですね、真ん中のそのセンサーロッドの中にですね、ヒーター、電熱線を埋設してある構造になってます。でその周囲4本のロッドの中には、温度センサーですね、熱伝対が埋設されたような、そういったセンサーロッドが埋設されてあります。
ということは円形のセンサーで12時と3時と6時と9時に、センサー部分があると。
はい、そうですね。
で真ん中に、時計の針の真ん中にヒーターがあると。
はい、
そういう構造ですね。
あ、そうです、はい、その通りです、はい、
これはどういう仕組みなんですか？真ん中のヒーターが熱くなると周りの、12時9時6時3時のヒーターじゃないな、センサーがその熱を感知するという仕組みなんですか？
はい、そうなんです。でこれはですね、真ん中に配置したそのヒーターロッドからですね、20秒から30秒ぐらい熱パルスを引火させます。
あ、熱くすると。
そうなんです、はい、でこのセンサー土壌に、埋設されている状態になりますので、
はい、
はい、で土壌に埋設されている状態ですので、流れが必ずあると考えられます。
土の中の水の流れですか？
そうですね、土の中の水の流れがあります。
はい、
でヒーターから熱が、こう出ますとですね、土壌中の水の流れに乗って、移流ないしは拡散することによって、12時3時6時9時の、方向に配置した熱伝対ロッド、で温度を、失礼しました、熱を検出することになります。
ということは3時 の, センサー部分と、9時のセンサー部分で熱の伝わり方が違うと。
そうなんです。この熱の伝わり方の違いを把握することによって、流れの向き、流行であるとか、流れの量、いわゆる、流量というのを、把握することになります。
でそのセンサーは、はっきり言ってタコ足じゃないですけど5本の足が生えてるということで、
はい、
これを土の中に埋めるわけですね。
そうですね、
はい、埋めるっていうのはそのままそっと埋めるとどうなんですか？
はい、
大丈夫なんですか？
いや実はですね、これ埋めるときかなり問題がありましてですね、
はい、
このセンサーのロッド5本出ているんですけれども、非常に柔らかいステンレスのロッドで構成されています。
はいはい、
ですのでこのセンサーを土壌に埋設しているときにですね、 ロットとロットの間の距離が変わってしまうことがあるんですね。
あ、要は曲がっちゃうと。
そうなんです。
曲がるというより開くという感じですかね。
そうですね、開いたり閉じたりするんですけれども、
そうすると間が本当は2センチでなきゃいけないのに 1.5 センチぐらいになったり、2.8 センチとかそんな感じになるわけですね。
そうですね、
そうすると
そうなってしまうと、もう、何を測ってるんだかわからなくなってしまうとそういった
熱が来たことはわかるけども、秒数がわからないとか、
ね、そうなんです。なんでそうなると、実際はこれぐらい流量があるにもかかわらず、例えば10倍100倍過大ないしは過小評価してしまうことがあります。
あ、
そこをちょっと克服しないと、やはり現場に適応するのが難しいのかなと考えています。
5時間かけて穴掘ったりした挙句に無駄だったとかそういうかわいそうな先生の仕事ですねじゃあちょっと気を取り直すためにここでもう一回曲を入れましょう。
リンゴ王国紅玉カレッジ。この番組は弘前大学農学生命科学部地域環境工学科の遠藤明先生を迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先ほど足が曲がっちゃって、設置するのが大変だっていうセンサーなんですけど、あれは先生どういう発想で作られたんですか？
あ、実はですね、私が大学の学部の4年生の時にですね、土壌中を流れる、土壌中なんかを移動する水、どのような挙動を呈しているのかというビデオをですね、アリゾナ州立大学 の、 土壌物理学の先生が作成なされたビデオを見て非常に感動したんですね。で、砂の中、土壌の中、どうやって水が移動してるのかっていうことを言ったビデオを見てですね、見てから土の中の水の流れについて非常に大きな興味持ちました。
先生、そういうその土の中のものの流れっていうのは前々から興味があったんですか？
ありました、
変わった子供だったんですね。
あ、そうですね、だから小さな頃に砂場で、砂遊びして山を作って、その山の上から水をかけたり壊したりとかってことが結構大好きでですね、で大学院の修士課程の学生の時もですね、よく実験室でトレイの中に砂を持ってきてですね、で水をかけたりしてですね、そんな実験ばっかりやっていましたね。なんか研究やってるっていうよりはなんか土遊び砂遊びをしてるようにしか見えなかったんですけれども
なるほど。じゃあその頃の教授あたりが遠藤君またやってるよとかってそういう感想を持ったかもしれないですね。
そうですねそんな感じですね
でもその中からこのタコじゃないや、センサー、5本足センサーが生まれたと。
そうですね、
いうことですよね。作る時にその足は何で作ったんですか？ステンレスのパイプって結構あれじゃないですか、ないんじゃないですか？
実はですね、このセンサーのロッド部分っていうのは、脊椎に刺す注射針なんですね。
注射針、
はい、
はい、
テルモの18ゲージの
専門的ですね。
なんですけども、
ええ、
でこれを使っています。
注射針だと同じ規格でたくさん手に入りますもんね。
そうですね、結構これも高くてですね、20本入りで3000円ぐらいするんです。
学生の身にはちょっと辛いですね。
ちょっと大変でしたね、はい、
でもそれを、センサーの、足にしてっていうか、センサー部分にして、
はい、
でそれを何でしたっけ、円筒の下にくっつけるわけですね。
はい、
はい、ヒーターも同じ針使うんですか？
そうです、ヒーターも同じ針を使ってます。
でそれで真ん中のヒーターから熱がどれぐらいの速さで伝わるか。
はい、
やっぱり好きで研究してるだけあって発想がかなりいいですよね
はい、ありがとうございます
実際にですね、そういう、土の中の、窒素とかそういう肥料の挙動、水の動きというのを研究していらっしゃるとですね、例えば今回東日本大震災で、海岸の耕作地が随分、海水の塩分が入っちゃって作物ができないというようなことも聞くんですけれども、ここら辺にも先生なんか関わっていらっしゃるんですか？
そうですね、私が弘前大学に赴任した後でですね、そういったお話いただきまして、で、主に三八上北 そうですね、まあ、八戸地域になるのですけれども、
はい、
そこの、まあ、農耕地に、行きましてですね、うん、まあ、調査をさせていただいたことがありました、
はい
はい、
実際に塩分を抜くっていうのはちょっとね、塩分って普通あのこうつぶつぶで入ってるわけじゃないですからねどうやって抜くんですか、あれは。
基本的にはですね、まあ、水田なり畑に水をかけて除塩、塩を除くと書いてこれ除塩っていうんですけども、うん、除塩をしていくような形になります。
じゃあ水を入れて、まあ、変な言い方ですけど土を洗うみたいな感じですか。
そうですね、でこれも水田と畑でですねちょっとやり方が違ってくるんですね、
うん、
で水田の場合はですね初めに、水田の中にきれいな水を入れます、
はい、
で入れた後に今度白かきといってですね、うん、まあ、表層土壌をあの水でこうこねますんですね、かき回します、はいはいはい、でドロドロの、泥水の状態にします、
うん
うん、で泥水の状態にしますと、うん、土壌に、吸着されていた、ナトリウムとかそれから塩素の成分が、
うん
うん、水の方に染み出るんですね。
あ、はい、まあ、土と水と同じ濃度ぐらいになるわけですね。
そうですね、うん、で水の中に、塩の成分が、うん、まあ、溶け込みますので、うん、その邪魔者の塩水を除去する、
流してやる。
そうなんです、
うん、
でそういった操作を何回か繰り返していくんですね、
うん、
で土壌中の、うん、土壌の除塩を行っていきます、う
ん、まるであれですね、発想は洗濯と一緒ですね。
そうです
ね、洗剤を流してやるのにすすぎを2回ぐらいとか、うん、そんな感じですね。
そうですね、はい、
かなり手間じゃないですか。
そうですね、かなり手間ですね、
面積だって広いでしょうしね、どれぐらいの面積あったんですか。
あ、そうですね、まあ、今回あの冠水、農耕地が冠水してあの被害報告が出たのは、うん、奥入瀬町それから八戸市のですね、
うん、
で面積としては、大体70から80ヘクタールと記憶しております。
そこを選択するわけですね。
はい、
するとその何回も水を入れては出し、水を入れては出し、その途中で土をあの耕してと。
そうですね、うん、はい、
実際にその水田以外に普通の畑の場合も同じ手法ではないんですか。
あ、そうですね、畑の場合はですね、あの水を入れてこね回すと、うん、あの水田のような状態になってしまいますので、
はい、
そうすると畑作物作れなくなってしまうんですね。でそんな時はですね、
うん、
まあ、畑の場合につきましては、
うん、
初めに、塩害、を引き起こしている土壌にですね、石膏を撒きます、
うん、
で石膏っていうのはこれあの硫酸それからカルシウムの核イオンがくっついたような物質になっています、うん、でこの、石膏を、投入してあげて
塩分で中和するみたいな感じ
ですか。そうですね、中和します、うん、で、まあ、具体的に申し上げますと、塩害の土壌っていうのはですね、
うん、
土壌の、ね、粘土粒子表面にナトリウムのイオンがですね、吸着されている状態になります、
はい、
でこのナトリウムというのは土壌の物理性に非常に悪い影響を及ぼしているんです、
はい、
例えばこのナトリウムがあるおかげで、
うん、
あると、透水性が悪くなる、
うん、
だから通気性が悪くなる、透水性が悪くなると水が通ってきませんので、
うん、
根腐れを起こすリスクが非常に高くなるんですね、うん、ですのでこの、石膏のカルシウムの成分とナトリウムの成分をこれ置換させてあげるんですね、そうするとナトリウム、土粒子表面に吸着しているナトリウムが除去されて代わりに、カルシウムの成分が粘土粒子表面に、くっつくわけです。
となると悪さはしないと。
そうなんですね、つまり もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。
今週は弘前大学農学生命科学部地域環境工学科の遠藤明先生をお迎えして農耕地の土壌環境というテーマでお話をしていただきました。アシスタントは桜庭志保さんでした。まあ土の中には水が動いたり肥料が染み込んで逃げていったりいろんな動きがあるんですね。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。 When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale.